そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
じゃない。そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
もう来週には最終回を迎える番組がありますよ。
そうですね。まあ年末です、
はい、ね。私はゾンビランド作がどういう終わり方を迎えるのか気になって気になってしょうがない。
評判がいいんですけど、ちょっと最近忙しくて、はい、まだ僕は入れてないですね。
面白いよ。
みんな言うんですよ。うん、
ちょっと。予想以上に来ましたね、本当にね。いや、面白い作品だっていうのはもちろん、お互い明けぐらいから言っていた作品ではあるんですけれども、
ええ、
ここまで来るかっていう感じはありますね。
予想を上回ってくれた感じですか？
そう、予想以上ですね。
いいですね。
驚きというのか、こんな作品が生まれるんだタイプの作品です。これ、ギャグアニメじゃない。
あ、そこのテイストはちゃんと残ってるんですね。
そう、ギャグの部分はきちんと残ってるんですよ。で、アイドルものでありとか、いくつもの要素を入れながらここまで面白い作品になっているのがすごいとっていう感じで、来週はゾンビランドサーガー最終回もうすでに迎えていますので特集します。皆さんのコメント最終回まで見てからお待ちしております。はい、ということで今日の特集は
機動戦士ガンダムナラティブです。
さあ、ということで始まりました、今日の特集は機動戦士ガンダムナラティブです。
はい、
機動戦士ガンダム F91 以来、宇宙世紀としては27年ぶりの完全新作劇場版。
ミラーズリポートとかもありましたけど、あれはまあ総集編みたいなもんでしたから、
はい、完全新作の劇場版としては初めて。なんとなくこう最近ね、ガンダム頻繁に劇場でかかってるイメージ
ありますね。
あるんですけれども、
はい、
一応例えばユニコーンにしてもオリジンにしても、
うん、
あれはイベント上映だったと。
そうですね、 OVA のイベント上映、
はい、いやいやいや、十分劇場でかかってたじゃねえかっていうのは置いといてってことなんですよね結局ね。
はい、
まあ、ある種これは記念になる、
まあ新しい始まりとしては華々しくという感じでしょうね、これ、
はい、という作品になったはずです。さあ、私も今日見てきました。
今日かって感じです。
はい、やっと見てきました。
僕は初日に見に行きましたよ、ええ。
ほら、冒頭の20何分だっけ ?25 分ぐらいか。
23分、なんかそれぐらいありましたね。
はい、23分ぐらいね。はもうすでに配信されてますし、テレビでも放送されましたけれども。まあ、あそこまで見ていたので、逆に止まっちゃってたわけですよね。
あー、なるほど。
こういう作品なんだなと思いながら、あとは劇場で、特集の前にギリギリ見れればいいかと思って、私はもうまさに特集の収録日に行きました。ほら、記憶がね鮮明なうちにと思って。
そうですね、
今日はですよ、どうしましょう、うん、ネタバレをしないわけにはいかない、
はい、まあそうでしょうよ、まあ、それに大体ね、うん、11月30日公開ですから、
あ、まあ別にもういいっちゃいい。じゃあとりあえずですよ、これ見てない人に一言で言うならどう言ったらいいですかね。
え、僕はこの後の宇宙世紀興味があるんだったらとりあえず目を通していた方がいいよと。
結局この作品っていうのは、その今後続く宇宙世紀シリーズの、はい、まあある種頭になる作品になるってことでしょ、これ。
まあ方向性を示すという意味でも、うん、そういう意味はあると思いますよ。
物語的には一年戦争からずっと続いているお話ではありますし、まあ、特に逆襲のシャアからユニコーンまでつながっているお話の、まあ、正当なる続きですよね、
ええ、
という物語ではあるんだけれども、その UC ネクスト100、 ですか。
なんかそんなプロジェクトが、は
い、プロジェクト名として今後宇宙世紀の作品をいくつか作っていくよという中での旗印になるような作品になってるんじゃないかと思うんですけれども、まあそういう意味ではこれを見とかないと先が分からなくなる可能性はありますよね。
そうですね。あとこういう話を話、うん、こういう考えでやっていきますよという説明って言っちゃあんまりね、
そうですね、
身も蓋もないですけど、うん、
でもまあニュータイプとはみたいな、ニュータイプの可能性みたいなものある種ユニコーンで描いたと思うんですけれども、その先にある物語のスタートですよね、言ってしまえばね。
これから作られるニュータイプっていうこの宇宙世紀の話は、このナラティブで語られたニュータイプっていうものを基礎にしてやっていくよという、おそらくそういうことだと思うんですよ。今までのガンダムってすごいいっぱい色の作品があったりとか、ガンダムって言葉とかニュータイプって言葉は知ってるけどよくわかんねえし、どっから見たらいいのかもよくわかんないやっていう人のために、一回説明と新しく宇宙世紀を見る人のために一本作ろうかっていうことで作ったんだと僕は思ってますので。
まあでもさ、今回を見てなおさら思いますけど、じゃあよく言うじゃない、ガンダムどっから見たらいいの的な話はあるけれども、はい、改めて思うけどやっぱり頭から見なきゃダメなんじゃないの
頭からっていうのはファーストからですか。
そう、ファーストの劇場版でもいいから、からやっぱり見なきゃ分かんないんじゃないの。
まあその方が楽しめるのは楽しめますけど、うん、どうなんでしょうね。正直今までのガンダムってニュータイプという言葉はあれど、結局はそこにいるキャラクターたちの話だったので、アムロの話なら、ね、アムロが出てくるならアムロの話、カミユならカミユ、ジュドならジュドっていう、うん、別にその前何があったかはさておき、今この人たちがどうなっていくのかっていう、どう思っていくのかっていうお話だったので、別にどっから見ても僕はいいなとは思ってたんですよ、
はい、
雰囲気を一番お手軽に味わえるのは08正体かなって、ね、バス的にもね、
あ、はいはいはいはい、
思ってるんですけど。
ニュータイプ出ない、
ニュータイプ出ない、はい、でもガンダムってロボット出てきて戦ってるけどよくわかんないって言われたら、うん、まあこんな感じっていうので、はい、あの比較的短くてドンパチもそれなりにあってっていう形だと、うん、まあ、08かな。
いや08は私も大好きですけど
って思ってるんですけど、
はい、
でもこのナラティブになると割とこうニュータイプってこういう話っていうのが結構ウェイトが多いので、うん、このあとこのニュータイプのお話を続けていくんだったらナラティブは見とかないとよくわからんになるし、逆にこのナラティブのニュータイプの話でこの後のシリーズが作られていくんだったら、別にそれまでの前のガンダムは見ても見なくてもまあ大丈夫なんじゃない。
いやーそうはいかないでしょ。ユニコーンはせめて見とかないとダメじゃないの。
あ、まあそうですね、うん、まあユニコーンはね。
でユニコーンを見とかなきゃってなると、やっぱり逆者は見とかなきゃってなるような気がするんですよね。
まあでもそこはそこまで僕は重要じゃないとは思ってますよ、
うん、
それ言ったら本当にだからそれこそ一から見た方が
そうそう、そうそう、だから最初はそうまで思ってなかったんだけれども、だからユニコーンから入った人たちがいるわけじゃない、実際に新しいファンとして、うん、ガンダムのファンとして。で、うちで言えばこうユニコーンの特集の時はずっと頑張ってくれてた田中美希ちゃんなんかはまさにユニコーンから入った世代なんですよね、ガンダムね。
ユニコーンしか見てないって言って、
うん、まあ今は逆者までは見てますけれども、ファーストシリーズは見てないですからね、未だにね、確かね。
そうですね。
うん。まあそれでも十分楽しめたわけですよね。
うん。
だからそのあたりから入ってきた人たちにはちょうどいいような作品になるんじゃないのかと思いますよ。
うん。
見ればも出るしね。ということでこう作品の出来はともかくとして、
はい。
見とかなきゃいけない作品の一つなんじゃないのかなと。
になるんじゃないかな。
なるんじゃないかな。確かにね。この後のために。
今はまだ分かんない。
分かんないですよ。まあ今発表されているのは、先行のハサウェイだけですからね。
そうですね。
はい。
あの、その後、うんやらみたいなのは、まだ正式な発表はないですからね。
はい。いや、もうこれは我々は別に何か資料をもらっているわけじゃないからいいと思うんですけど、UC2 の噂があるわけですよね。
すげえ流れてますからね。
すげえ、はい、っていうかまあ実際に載ってましたからね。 ポロリ、我々がポロリしたのは自分たちが悪いんだからはっきり言ってさ、ね、UC2 の企画が動いているのか、企画を立ち上げますようなのかは分からないですけれども、でも、まあ、はっきり言って今回で分かりましたよ、 UC2 は作る気満々だなと思いますよ、
まあ、そういうラストシーンでしたから ね
っていうか、そこまで話を持っていかないと、一体じゃあこの話って何だったのって終わるわけであって、パンフレット見てもその作る気満々な流れのコメントが載ってるわけじゃないですか、っていうかそのためのこのナラティブなわけでしょ、まあそれがユニコーン2というタイトルになるかどうかは別だとは思うんだけどね、少なくともバナージたちが出るような物語が作られるに違いないっていうのはまあ想像つく、
そうですね、期待しててまず裏切られることはない、
うん、間違いないだろうっていうのは想像つくんですけれども、それを見るためにはまずこのきっかけとしてのナラティブは必要なんだなという気はしました、うん、おっと噂をすればミキちゃん登場です、
はい、見てきたばっかりなんですよ、
はい、
いや楽しかったですよ、
もうねユニコーン世代の感想は必要ですからね、
あそうですか、
はい、収録は実はすでに終わってたんですけれども見に行くというので急遽ね途中に差し込んでおりますが、このトークを
すいません、そうなんですよ、いや私ユニコーン以来ちょっとガンダムに触れていなかったので、こう久々にこう劇場でガンダムを見てこう、あこれがガンダムだったなってこうまざまざと見せつけられた気がしましたね、こうなんか見終わって頭の中がこうナラティブのことでいっぱいみたいな、ここまでこう作品に没頭しちゃうのは久々だなと思いました、
よかったですね、まずじゃあ感想としては面白かったっていうことでいいですか、
はい面白かったです、見てよかったと思いました、
劇場まで行ってよかった、
いや本当によかったです、うん、なんかこう私こう出産してからアニメ結構見てるんですけど、なんだろうな、アニメ見ててもどっかそれは子供のことって気になってるじゃないですか、
はいはいはい、
いつ泣いたらどうしようとかってどっかにずっとあるんですけど、うん、本当に劇場でナラティブ見てた時は忘れてしまうぐらいにこの世界に入り込んでて、なんか本当にわこの感覚久々だなと思ってすごくありがたかったですね、やっぱガンダムはこう違うなと思いました、
やはりこうユニコーンが好きだったからこその地続き感が確実にある作品ですもんね、
あそれはありましたね、
ここからはじゃあちょっとねネタバレ今まで一応してそれほどはしてなかったと思うので、ここからネタバレありでいきたいと思います、
あのなんかニュータイプっていう人間の可能性とか希望みたいなのをこうユニコーンで見てきたなと思ってたんですけど、このナラティブですごく感じたのはニュータイプってすごく辛いなっていう、こう人間に永遠なんていらないんじゃないかなっていうのをすごく強く感じて、なんかそんなこと言ったらなんで戦ってんだみたいなことになっちゃうんですけど、本当に永遠の命なんて本当に手に入れたいのか、それを追い求めたら何がこう手に入るのかっていう、この到達するまでの道のりも到達してからもこう、まあ、ナラティブを見たからなのかもしれないんですけど、幸せにある世界が見え思えなくて、で特にこう一番好きでこう胸に響いたのが、イアゴ隊長が永遠の命なんて欲しいかっていう会話をフランソンとこうしてるところで、ここがすごい人間の本音が出てるなと思って、こうフランソンがこの仕事ができるのはあと10年くらいでも、あと10年もこの仕事するのかって気持ちもあるっていう、この永遠も欲しいかもしれないけど永遠なんてあったって大変だろっていう人間の気持ちが出てて、それが本当に人間の本質だし本音なんだろうなと思うと、今回のナラティブで追い求めてきたことって本当に必要なのかなっていうのをすごく感じて、グッときたなと思いましたね、
まあ、特に彼らは職業軍人ですからね、
うん、
メインの主人公たちは軍人でありながらも結局一般人だったり学生だったりとかしてきてたわけじゃない、
はい、
今まではね、うん、まあヨナは一応ニュータイプ研究所でね改造されてみたいなところもありましたけれども、その先にいる、まあ言ってしまえばもう元々パイロットとして養成されているようなものですよね、
そうですね、
うん、強化人間ですからね、言ってしまえばね、
うんうん、
だからそういう 子たちとはまた種類の違う、普通に仕事として軍に勤めている彼らの気持ちっていうのが一番我々にまだ分かりやすい人間の感情なのかなって思いますよね。
うん、なんか近い感情だなと思って共感できましたね。でもミシェルはどうしてあそこまで追い求めてしまうのかっていうのはやっぱり生い立ちを考えるとそうなのかなって思うところもあるんですけど、それが幸せにつながるんだったらいいんですけど、そう思えなかったのが辛いなと思いました、今回のナラティブを見て。
まあ、ミシェルは結局もうあの3人が全てだったわけですよね。
うん、そうですよね、うん、親も亡くなってしまった孤児であって、うん、あの3人は家族みたいなものですもんね。
そうなんですよね。まあ、その結果が全てがこう永遠に生きられる形を求めてしまった貪欲に、
うん、
その結果だったんだろうなという気はしますけれども、
なんかこれはガンダムのシリーズかわからないですけど、やっぱり女が強いですね。
そうですね。
すごく、
うん、まあ、うん、確かに女性強いですよね、今回は特にね。
うん、ヨナも支えられて一歩進めたというか、うん、
まあミシェルも結局は亡くなりますからね。
そうなんですよね、ヨナしか生き残らなかったのが残念だったなっていう、リタだけでよかったじゃないかと思っちゃいましたけど、
まあ、リタはある種永遠に生きてるような存在ですからね。
うーん、
また出てきますよヨナの前に、いずれ
ダラーの再来みたいな感じで。
まあフェネックスとある種一体化しているわけで、
うん、そうですね、うん、
フェネックスが存在する限りはリタもいるみたいなことなのかもしれないですけれども、もうある種神様みたいになっちゃってるわけだからね、不死鳥だけど。
うん、そうですよね、うん、うん、
まあ、今後の物語にまたフェネックスが出てくるのか、もうこのお話の中でこの話は終わっちゃうのかわからないですが、
全体的なストーリーとしてどうしてもちょっとこう絶望してしまうようなところもあって、やっぱり3人の中でね、ミシェルだって亡くなってしまうってところがあった中で、それでもやっぱりそれでもって言ったバナージがいたのが私としては救いで、ユニコーン好きとしてはバナージが出てくるシーンとか、やっぱミネバ様とかが出てくるシーンが一番興奮してましたね。
まあそうだとは思います。
うん、
それは我々がアムロが出てくると嬉しいのと一緒だと思うので。
ああそうか、ね、それがこのユニコーン世代になっていくわけですね。
そうなっていくんだろうなと思います。はい、まあもちろんユニコーン私も好きだからね、うん、あの出たシーンは嬉しくもありっていうところはありましたけれども、
宇宙世紀の行き着くところを私は知らないんですけど、はい、このやっぱりガンダムの歴史ってどうしても戦いと切り離せないから暗い部分も多いじゃないですか、亡くなってしまう人もたくさんいるわけですけど、はい、そう思うとやっぱりナラティブもどちらかというと悲しい物語だなっていう全体的な印象があった中で、すごくユニコーンのシリーズに出てきた人たちがやっぱり希望とか可能性みたいのを示してて、この大きなガンダムの歴史の中でもユニコーンっていうものはすごく光みたいなものなんだなっていうのをナラティブを見て感じて、結果改めてユニコーンが私は好きだってすごく思いました。
このユニコーンから続く新しい未来が見たいんであると、
うん、そうなんです。
このあとその年表に書かれている、まあその後続く物語、すでにもうアニメ化されている、過去にもアニメ化された物語に無理して続ける必要がないんじゃないかという気持ちが正直あるので、まあそれはユニコーンの最後のあたりでも話してたはずですけれども、
はい、
新しい未来を見せてほしいよねっていう、新しい可能性を見せてほしいよねっていうね、
うん、
その歴史に戻る必要があるのかっていうね、
あ、
物語として過去作られたっていう部分は常に感じていることではあるので、もう歴史は分岐していってもいいんじゃないかな。
おー、なるほど。
この新しい彼らのおかげで生み出された物語でという気はするので、いろいろ封印しなきゃいけない的なお話になっているようでしたけれどもね、物語的には。
ガンダムの世界での本当の幸せがいつか見たいです。
そうね、それはもっともっと何千年も先に行くならないと単A ぐらいの時代にならないと、
なるほど人間だって本当の幸せわかんないんだからなっていう、
うん、
本当になんか入り込んで見てしまいますね。本当にこれがやっぱりガンダムの歴史であり作品の力なんだなとは思いました。
まあ改めてユニコーンを思い出すことが可能だった物語だったのかもしれないですね、これはね。
うん、それはありますね、
うん、そしてまた続くユニコーンの物語になるんでしょうね。
はい、期待して待ちたいです。
はい、ミッシャンありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そこ
アニ、高中さんからのコメントです。アニメの登場人物が年を取る、今なら当たり前の発想も、機動戦士ゼータガンダム放送当時はまさにコロンブスの卵でした。富野監督の英断、さらには多くの制作人のこだわりが、ガンダムという作品を宇宙世紀サーガという日本アニメ史上類を見ない壮大なシリーズに成長させたのです。反面、作品の数が多すぎて初心者が戸惑うのも無理からぬことなのでしょう。福井晴俊さんが手掛けたガンダムユニコーンおよび今回のガンダムナラティブは、これまでの宇宙世紀作品の流れを整理するとともに、基本富野監督の作品思想を肯定した上で、現代的な定義を加えて理解を深めてくれました。宇宙世紀ビギナーの取っかかりのみならず、自分のような過去作品への理解がいまいちなオールドオスタンタイプにとっても知識の整理になり、とてもありがたいです。ニュータイプの人と人が時間や距離、果てには生死の境すら超えて意思を共有できるという新たな解釈も、ネット社会の中で生活している今の若い世代は決して特別なものではないとすんなり受け入れてくれるのではないでしょうか。そう考えると、まさに時代がやっと宇宙世紀に追いついてきたのかもしれませんね。来年以降も続く新しい宇宙世紀のガンダムを心待ちにしたいと思っております。ありがとうございました。
今回の物語は結構年代で分かれていくっていうのかな、歴史を振り返るような物語ではありましたね。年表じゃないですけれどもね、まあ本当に名場面的なものも流れてましたし、まあだからそういう意味では本当にファーストから振り返るような物語でもあったなとは思いますね。まずメインの主人公たち、今回は奇跡の子供たち、
一応3人なのかな、
ヨナ・バシュタ、ミシェル・ルオ、リタ・ベルナル、この3人は奇跡の子供たちと呼ばれていた。0079、オーストラリアを襲ったコロニー落としを予言した、未来を見通して人を救ったっていう流れから奇跡の子供たちと呼ばれているわけですけれども、まあニュータイプの能力、
そこがね、もう僕はその辺からニュータイプとはって感じになってくるんで、
はいはい、
正直、ああそういうところをやっていくんだって、その未来予知とか予感とか、
そういうなんか超能力ですよね、言ってしまえばね、
そういうのが優れたのをニュータイプにしていくんだって、うん、いやだってどこでもアムロがニュータイプって言われてるのは周りが言ってるだけで、これがこれこそが新しい人間の形みたいな描かれ方は今まで僕はしてなかったと思うんですよね。
少なくともファーストから逆襲のシャアまで見ても、感受性がすごく強いとか、
あ、いいとか、
そう、まあ速いとかね、身体能力以上のこう速度を持つとか、そういうのはあったとは思うんですけれども、
土壇場でテレパシー的なこともしてたけど、
はい、
そこぐらい、その土壇場のちょっとぐらいかなって感じなの、う
ん、ただ未来予知じゃないもんね。
まあ、未来予知っぽいこともね、やってたはやってたんですよね。次に銃声が、先読みもありましたし、銃声がやんだら一気に走り抜けられるよとか言ってたりとか、
言ってましたね。
まあ、それはあるんですけどねっていう。
そんな逃げれるほどのスピードじゃないですもんね。そんな先の未来は読めないですもんね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。そんな便利にはなれないよっていうことじゃない。アムロも言ってたけど。
そう、そういうところだったのが、うん、すげえじゃん。
まあ、だから奇跡って。
ね、
奇跡を起こせる子供たち、うん、まあこの3人を主人公として物語は進んでいくわけですけれども、今回は
そうですね、
まあ、今回の物語っていうのは、その高中さんも書かれてますけれども、富野監督が考えたその作中に出てきたニュータイプっていうものに対して、
はい、
それを改めてユニコーンを通して描いてきた後に、もう一度 ニュータイプというものはこういうものだっていうものを再定義するような作品を目指してるわけですよね。
まあそうですね。あえて今までぼやっとしてたりとか、作中の中ですらニュータイプってこういうものだよって人の意見ってバラバラだったりしたものを作品としてこれでいきますっていうのに固めたのかなっていうのはね、うん、ありますよね。その固めた理由は、まあ、新しい人が入ってきやすいとかそういうね商売の理由もあるんでしょうけど、そろそろ宇宙世紀も進んできたから分かってもいいんじゃないっていう考えを採用したっていうところでしょうね。
まあ言ってしまえばユニコーンでちょっと広がりましたからね、またね。その我々が思っているニュータイプの能力以上のものを見せられちゃったわけじゃない。まあ特にユニコーンのラストの編で。
そうですね。なんかもういろいろ。
いろんなことが起きちゃったからね。そう。まあ物語としては非常にこう、面白くユニコーンは見終えているので、そういうことがあっても、まあ、あるよねとか思えちゃうぐらいの説得力を持たせてくれた物語だったと思うんですよ。
まあ、びっくりした人も多いです。
そうね、確かにびっくりした人も多いと思うの。
でもそういう人も目をつぶろう、それまでが良かったからっていう、うん。
怒涛のような展開っていうのは素晴らしいなって思いましたけどね、結局ね。いろいろ悩む暇もなく物語が感動で終わっていくっていう、
ね。しょえーって感じですね。
まあ大好きですよ、だからユニコーンは本当にね。は
い、好きですよ。
今回はそのニュータイプ論みたいなものを改めて脚本の福井さんが定義し直したっていう感じかな。
まるっきり右の方向に行ってたのを左の方向に変えるみたいな方向転換はしてないですね。
そうですね、
こういう描写があってここはこうなんだと思うっていうところをはっきりさせたって感じですか、ね。うん、まあ、ぼやっとしてたところ
でしょうね。いろんな表現があるけれども実は共通したものがちゃんと描かれているんだよみたいなコメントがねパンフレットにありましたけれども、それを物語として今回は見せてくれたのかなと思います。だからまあある種ニュータイプ論のお話ではあるんだろうとは思うし、ただ結局ニュータイプ論だけじゃなくサイコフレームの存在が今回はでかいですよね、うん。まあユニコーンからそうなんだけれども、でもサイコフレームって出てきたのって表にちゃんとそういう名前で出てきたのっていうのは逆襲のシャアからですからね。
そうですね、それまではバイオセンサーだったりしましたからね。
ユニコーンの最後を見た段階でどうなるんだろうとは思ってましたけれども、あの後のあの世界は、
うん、
そうか、封印されてたのかっていう感じですよね。まあそれはあんな危険なマシン封印されるわって感じではあるんですけど、
ああ、まああくまで映像で見た印象で言うと F91 より強そうでしたからね。
そうね、もう物語的にはこれさガンダムの困ったことは一応年表があるってことですよね。
そうですね、
だからいくら物語ユニコーンがあったからといって未来を変える気はないわけでしょ、サンライズさんは、うん、F91 の世界は来るわけですよね。いやもう私の中ではユニコーン世界はユニコーン世界で分岐していってもいいんじゃないかと思ってましたから。
うん、
だってバナージュとミネバがあそこまで頑張ってくれたんじゃん、いい世界の話になってってもいいじゃない。
まあ見終えた後の感想だとやっぱそこはありましたよね。
そう思ってたもん、本当
そう頑張ってなんとか拾った、ね、世界なのに、そう結局この後 F91 とかザンスカールは出てくるんだよなっていう、
人の未来を見せてくれたわけでしょあそこで。
うん、
いやいやこの後また元に戻りますよみたいな、そんな話は見たくないよっていうさ。そう
ですね、まあ、今までのサイドストーリーって結局全世界に呼びかけるみたいなそういう大きいところはやってなかったので、うん、ユニコーンでそれをやった上で、あ、世界は変わらなかったんだっていうことに結局なっちゃったからね。
そうなんですよ、だからあの物語はあそこで終わりという手もあったんですよね。
うん、まあ別に枝分かれしてってももはやいいのではないか
と。私はガンダムがあるから、そういうガンダムがあってもいいんじゃないかと。ユニコーン世界のガンダムがあってもいい。だってさ、はっきり言って F91 はいつですか、作られたのは。
91年ですけど何か。
でしょ、だからもう今の時代の感覚とはやっぱり若干違うわけじゃない。でも F91 嫌いじゃないよ。
そう、今 まあでも全然見れる映画、
うん、そうとは思うんだけれども、でもそこが足かせになるっていうのはどうなのかな、もう今の時代とも思うわけですよ。
まあね、高千穂さんも言ってますけど、こんな長い年表があって、でそこを年表がついてるところは映像かなり、ね、漫画かなりされてるっていう作品はまあ他にないかなって、あの年表はあるけど描写はされないところが多いみたいな作品はまあいろいろありますけど、
それはファイブスターストーリーの話ですか
っていうのがありますし、だから制約はすごい多くて大変そうだなっていうのは正直あるんで、ユニコーンクラスにすごいのを作ってくれるんだったら別に俺は本当枝分かれしてもいいんじゃないって、
うん、とも思わないわけではないんですよね。そのF91 の要素をどこかで取り込んでいてくれれば先に、
うんうんうん、
それを取り込んだその未来っていうものを見せてくれれば、まあ、個人的にはそういう宇宙世紀もありなんじゃない、時代は変わっていってるわけだからね、それがいい方に行くかどうかはともかくとして、でも少なくともユニコーンを見た時に未来を見せてもらえたような気はするわけですよ、
うん、
いい方の
ですね、
うん、それをあっという間に崩す必要はねえだろうと思うわけで、
ユニコーン見終わった人に次これだよっつって F91 渡すとちょっとこう戸惑いはありそう
ですよねとも思うので、そこに縛られちゃうことがマイナスにならないかとも思うわけですよとは思っているんですけれども、でもこっちの方向に進むことにしたわけですよね、サンライズは。
まあそうですね、
こう物語の見せ方としてどうでした？
は正直描写が足りなさすぎると思いましたけどね、もっとミシェルたちに感情移入する、まあ、時間もそうですしエピソードも欲しかったし、それで言ったらゾルタンたちもそうなんですよね、すごい短い時間、まあ、90分っていうのがそもそも短いですし、その中にニュータイプの話も入れて、でミシェルたちでヨナたちの話をやり、ゾルタンの話をやりみたいな戦闘シーンも入れってかなりパンパンになってるなって感じがして、要所要所をかいつまんで見せられた感がすごくして、もっと感動させてほしかったなっていうのが正直な感想。
ツークール作品をまとめて見せられた感じがしました。
うん、90分にね、
うん、これ3部作なら納得するんですよ。
まあそうでしょうね、うん、ただ三部作だとやっぱこう最初の新しい人の取っかかりに なりづらいんじゃねえかなっていうのがあったん
ですね。だからまあこの企画がどういうきっかけで、本当の意味でのきっかけがどういうきっかけで生まれたかわからないですけれども、
うん、
まあ確かに内容的にこの尺で収まる内容じゃないですよね
と思いますよ、
うん、
実際そうなってたし
実際ね、いや長くしたら物語的にうまくまとまるかどうかわかんないけどね。いや正直私はもったいないなと今回思います。今回のこの物語の設定、あとは各キャラクターたちがこの物語の中で生きている部分のほんのちょっとだけを見せられた感じで、まさに牧田くんが言うように感情移入するまでもなく物語が終わっちゃった感じがします。感情移入できるの途中で出てきた昔のキャラクターじゃないになってっちゃダメなんじゃないのっていう気はしますよね。
難しいですよね、感情移入ってじゃあどうやってさせられるのかって考えたときに、単純にその人のキャラクターのエピソードを増やして見える部分を多くする、あとはリアルの僕らの方の時間でちょっとずつ小出しにされても、何年も付き合っていくことによって好きになっていくとか大切になっていくキャラクターっていうのもあるしみたいなところがあるんで、具体的にじゃあどうすればよかったって言われると、この90分の尺の中だと何かを削って増やさざるを得なかったんじゃないの、うん、って俺は思うんですけど、
まあそういうふうにして考えたらもう逆にサービスカットじゃないけれども出てくる古いキャラクターとかもう全部カットでもよかったんじゃないのかなと思う。
あってそう、
うん、いや個人的にはやっぱりその出てくれることがサプライズでもあり嬉しいことでもありはするんだけれども、でもそんなボンボンボンボン 出てくるんでしょって思った通りに出てこられるよりももうそこは次でもいいわけですよ。ネクストプロジェクトで全然匂わせるだけで出し惜しみなく出てきますよね。
はい次、はい次みたいな感じ
で。そうですね。なんかね、継ぎはぎだらけというのか、総集編を新作で見せられたみたいな、そんな感じはありました、
ね、総集編だったらもう頭の中にね、テレビシリーズのものがあるので、その継ぎはぎだろうが飛ばし飛ばしの要所だけでもその間を自分の中で保管できるんですけど、新作エピソードなんでその保管する間がなくて、すごく流れ作業で見せられてる気がして、僕はお話に入れないな。特にミシェル、
そうミシェルいいキャラクターだったのにね。
いやだからもっと知りたいし、そうすることで最後のシーンとかでも泣けるはずなんですよね。
そうね、泣けるシーンなんですよね本来ならね。
だから多分ゾルタンとかね、正直出してる余裕本当はないんじゃないかなってちょっと僕は思いますけど。
まあでも敵的に必要だったんだと思うんですけど、ゾルタンも生い立ちから言えば彼の性格を形作っている劣等感みたいなものっていうのはさ、もっと描きようがあったんじゃないかと思うんですよね。
すごい気の毒な人のはずなんですけどね。
そう、ただの変な人。
そう、片鱗はちょっとだけ見せてたじゃないですか、泣きながら出撃した時が、でも正直そこぐらいで強化人間にありがちなヒステリックなところがすごく目立つキャラクターだったんで、
まあ確かにね、ないなこれじゃあフルフロンタルにはなれねえなっていう感じはわかりますけれども、
フルフロンタルの欠片も見えなかった、
そうなんですよねだからこれはやっぱりフルフロンタルの欠片はあってほしいわけだよ、アンジェロほどの魅力もないわけですよ言ってしまえば。
そこまでね、正直アンジェロも最初出てきた時はそんなにだったんですけどっていうところはありますけどね。
でも結局物語をね、見ていくうちに最後のアンジェロのシーンがめちゃ泣けるわけじゃない。よかったねともある種思うわけでしょ、それはねやっぱりこう長く物語を経てくるキャラクター、好きになるキャラクターはいるわけであって、まあ当然このね短い、まあ短いというか90分の映画の中だけでゾルタンを描くのにはなかなか難しいとは思いますよ。でもこうなんかすごい壮大な悪事をしようとしている割には、言ってしまえばさ、小物だよねっていうさ、
まあ、大物になれという意味ではなくてっていう意味での小物ですよね。
そうなんですよね。やってることはでっかい、だって一本間違えば
地球が危ない、
地球がね本当にねそんな話になっちゃうのこいつのせいでみたいな、そんな感じだよね。それも多分もっと物語の時間があってゾルタンをしっかり描くことができたら、彼がここまでなるのも仕方がないよなって思わせてくれたと思うんですよ。そういう意味でもこう敵側にも尺が足りなかったなっていう。
だから結果全部やろうとして全部のダイジェストみたいになっちゃったの、
そうなんですよね。これの本編を見たいよって私は思いますけど正直ね、私もこの作品に関しては面白くないわけではない、いいところもいっぱいある、物語的には多分やりたかったことはわからないでもない、ただやっぱり尺の問題はすごく痛いと思います。それが結果的には全てのマイナスになってるような気がしますけどね。人が描けてないというか描く時間がなかったみたいな、そこが一番もったいないかな。
まあ、結局ニュータイプの話を聞きに行きたいんじゃなくて人間の物語が見たかったんですけど、
そうなんです、そこが見たかったんですよ。そこがユニコーンの良さだったわけですよね、言ってしまえば ね、
そうマナージとミネバの話が良かったんだよ、
それを取り巻くおっさんたちが良かったわけですよ、
大
人たちの話が良かったわけですよ。だからね、多少突飛な話でも納得できたわけじゃない、それが今回に関してはそこまでいかなかったなっていう。それは尺の問題なのかキャラクターの掘り下げの問題なのか、まあいろんな問題はあるような気はしますけれども。
水玉ハリアーさんからのコメントです。事前情報をなるべく仕入れずに見に行ったせいか、年代記のようなストーリーで頻繁に時代がスイッチする構成は初回鑑賞時は少し戸惑う部分もありました。 個人的には今回のサイコフレームそのものが意思を内に蓄積するデバイスだという話は納得できる部分があります。だからといってそれによって死を超えられるというミシェルの主張に同意などできないわけですが、死が怖くなくなれば嘘をつかなくてよくなるという彼女の言葉には彼女の本音と後悔が強くにじみ出ていて、とても印象深いシーンだったと思います。今回の作品、懐かしい映像が多数出てきたのも嬉しかったですね。個人的に屈指の名シーンなシャアの演説がここで聞けるとは思いませんでした。バナージも思わせぶりのいい登場の仕方でしたし、それでものセリフが聞けたのが何よりでした。そしてミネバの最後のセリフ、ビクトリーガンダムや F91 にサイコフレームが出てこないあたり、達成できたと見てよいのでしょうか。できれば2部構成でもう少し長く見ていたかったなという思いもありますが、おそらくはこれくらいがちょうどいいのでしょうね。ありがとうございました。
ミシェルの主張はあまりにも唐突でしたよね。でもね、冒頭からね。
まあね、
まあ、そのように彼女が思ってたっていうことではあると思うんですけど、結局言ってることは攻殻機動隊みたいな感じじゃない。肉体から解き放たれる、死を怖がらなくて済む、
まあ結局神秘が神秘じゃなくなって現実の手の届くところに来てるよっていうことなんでしょうね、今回のニュータイプっていうのは。
うん、
割と今回のニュータイプのあり方について、そんなロマンがない説明をつけちゃうのかって思った人なんで。
まあでも説明が欲しい人はいると思うんだよね。
でしょうね。でそれもわかるんです、うん、で、あの多分分かりやすくした方が入りやすいのは当然だと思うんですよ、
うん、
っていう意味でも、まあ、これからのこのガンダムっていうものの未来に続けていく、人気を保っていくっていうところでも、まあ、必要だったのかなと思いますし、そういう意味ではこのミシェルのその主張っていうのは、まあ、一つの考え方の出し方としてはいいところだったのかな、まあ、
実際にね、こう亡くなった人たちが何度も声を、まあ何度もじゃないけれどもいざという時にね、力を貸してくれたり声が聞こえてきたりすることは常にあるわけですからね。
そうですね、
はい、
昔からあったことじゃんと言えば、まあ確かにそれはそうなんだが、
ね、ララーはいつまで亡霊してんだよっていう感じではあったわけだそう、そういうふうにして考えれば確かにその通り、まあシャアの再来だってある種亡霊みたいなもんですからね作られたものとはいえ、あの魂はどうなってたんだっていう部分では最後の最後を見るとね、ユニコーンね、ある種憑依してたんじゃないの感もあるわけでしょ。
そんな感じのする演出でした ね、 あれは ね、 ね、気すんだかって言われてました
まあでも本当に一番のキーワードは最後のミネバの言葉ですよね。
まあ次につながる、
つながるね、まあ、次につながるというか、これはもうそのためあの一言を聞くための物語だったわけでしょう。
で、まあ、あの一言があるということはまさか作らないなんてことねえよなっていう。
そうね、アニメ、まあ、そこまできちんとケリをつけますっていう物語なわけですよね、の最初っていう、もう一番最後がスタートであるみたいなさ。
いや、そういう意味ではこのナラティブっていう作品自体は今後価値は上がりもすれば下がりもするのかなって僕はすごい思うんですよね。
まあそれは最後まで見ないと分かんないからね、言ってしまえばね、うん、どう決着をこの物語につけるのか。
そうですね、
まあでもそれもまだまだ先な話なわけじゃない。
ええ、まずは先行のハサウェイからですから。
先行のハサウェイ来年の冬でしょ。
うん、あれもどういう風にやるのかなって全然分かんないですけどね。
うん、まあその小説があるわけですからね、その小説通りの物語で描かれるのかどうなのか、さすがにね今に合わせて変わるとは思うんですよ。
僕もそう思いますよ、あのまんまやってもなというところはありますからね、それはね、うん、今やるんだったら今やる。
でしかも後ろにつながるような物語になるはずですよね、それこそこれ今ネクストプロジェクトなわけでしょ、
うん、
であればその後ユニコーンが来るのか、年代的にその手前にユニコーンが来るのか、まあでも流れからいくと普通はその後だよね。
そうですね、
ミネバもバナージももう少し大人になった。だってユニコーンから1年しか経ってないってことはまだ彼らもまだ若いからね。
うん、10代
ですよね。だってい
やその貫禄じゃなかったんだよな、ミネバ様が
ね。確かにね。だってヨナから声かけられて君はとか言われてましたけど、あ、そうか、ヨナの方が年上なんだって感じだもんね。
そう、バナージたちの中にタクヤがいたじゃないですか。
はいはいはい。
あ、ミコットは一体どうしたのかなってちょっと思っちゃったんですけど
ね。タクヤ結構ああいうの好きそうではあったから、あのままついていっちゃったんだろうとは思うけど。
でも絶対あれは表に出れない危ない仕事なわけでしょ。
そうね。だから今彼がどこに行ってるのかも秘密なはずですよね。若いからほら別れるんだよ。
なるほどね。はいはいはいはい、うん、
まあでもこれで拓也は自作があれば出てくる可能性があるわけ
です。そうですね、まあ、もしかしたら続きが作られたらナラティブあってよかったよねってなってるかも。正直わかんないですからねこれね。
そうね、確かにこういう物語っていうのはその時の感想と後から見た感想ってまた変わりますからね。
そもそもこれが後に続ける気満々の展開で終わってるので、まだ結論を出すのは早いかなっていう作品の存在する意味としては。
そうですね、確かにね、あくまでもスタートでしかないわけですからね、うん、ブリッジですよね言ってしまえばね。
あ、そうですね、
うん、だからこれを間に入れることでそのユニコーンから次の物語につながるまでの距離がすごくかかりすぎるとやっぱり忘れちゃう部分もあるわけだから、
うん、
まあ間に必要だった物語なのかなとは思いますね。はい、ということで今日の特集は
機動戦士ガンダムナラティブでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
ミキちゃん再登場、
出てきました。
いやね、こうね、結構我々今回の特集ではですねきつい発言をしておりますもうある種ミキちゃんが癒しだったかなと思って、
すいません、純粋に楽しかったです。
はい、ちょっとね我々ね暴走しすぎた感が今回あったので
いやいや、それは逆に楽しんでくれる方もいるかもしれないんで、
あ、まあでもちょうど間にね挟めてよかったかな。いろんな意見がやはりあると思いますからね、作品に対してね我々ちょっとねやっぱりね思いがね、まあ、こういろいろあると思うんですよ、やっぱり過去からずっと好きだった以上。
はい、
まあ、そういう意味ではこの新しいユニコーンからの世代に向けた物語として考えたときにやはりその感想は必要だよね、ちょうどよかったかなと思います、
はい、
まあ、先楽しみですよね何にしてもね。
はい、そうですね、
はい、ということで来週の特集は
ゾンビランドサガ特集パート2です。
最終回を終えて皆さんからのコメントお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーにある投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、伝説の青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、大抵ノックオンさん、ジョニーさん、ネコヒタさん、ボンボンソアラさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
牧田光平でした。
進めます。
そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。